それではまず一言お祈りをさせていただきます。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、アドベント第2日曜日を迎えました。今から私たちはあなたが今日与えてくださった御言葉に心を留めてまいりたいと思います。主よ、どうぞこの御言葉を取り継がせていただくこの者の唇をあなたが清め、あなたの御心を分かち合うことができますように、またあなたの御言葉が私たち一人一人のうちにあって信仰を励まし力づけるものとなり、またあなたを信頼し、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますように、助け導いてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はルイさんがですね、英語に訳してくださいました。心から感謝したいと思います。それでは、今日はですね、アドベントの第2回目の、ね、日曜日を迎えました。先週は第1回目、私たちはこのアドベントの間、私たちをこう引き離そうとする、私たちを分断しようとする、特に4つの壁を取り上げながら、その壁を打ち破っていく、このイエス様の、ね、力に注目をしているわけですけれども、先週は死という、ね、壁を皆さんとご一緒に、考えました。私たちを物理的に引き離す、まあ、死ですけれども、物理的に私たちを分断するだけではなくて、あらゆる希望から私たちを引き離す、分断する、この死という壁について、またその死を打ち破ってくださったイエス様、そして私たちに永遠の命と、そして希望をもたらすためにクリスマスに来てくださったこの御子イエス様の、イエスキリストの使命についてですね、先週私たちは取り上げさせていただいて、こう見てきたわけですけれども、第2回目の今日はですね、その死を最初に、まあ、この私たちにこの世にもたらす、まあ、きっかけとなったもの、怒り、まあ、憎しみですね、怒りや憎しみというこの分断の壁について、今日は取り上げたいと思うんですね。怒りや憎しみという私たちを分断する壁を今日は取り上げたいと思います。今日のミオさんのビデオの中にも最初の方に、ね、ちょっと登場しましたけれども、まあ、創世記を、ね、開いていただくと、食べてはならない、ね、他のどの木からも食べてもいいけれども、これからは食べてはならない、まあ、そう命じられていた善悪の知識の実を食べて、そしてエデンの園から追放されましたね。エデンの園には命の木の実が生えてましたけれども、その命の木の実のあるエデンの園からアダムとエバは追放され、そして人間はその時から死ぬものとなった、土にいつか帰るものとなった。神様にそういうふうに定められてしまったと、まあ、創世記に記されています。しかし人類、最初の死はですね、寿命ではなかったんですよね。まあ、創世記読むと最初の頃の人たちというのは寿命が、ね、900歳とか何百歳とか、ね、すごい長生きですけれども、でも最初にこの私たちが経験することになった死っていうのは、実はそういう寿命じゃなかったんですよね。寿命ではなくて、今日取り上げる壁、つまり怒り憎しみによってで、この最初の死というものが実際にもたらされることになったわけです。創世記の4章の3節から8節のところにそのことが記されているので、ちょっと見たいと思いますね。創世記の4章の3節から8節を今から少しお読みしたいと思いますので、もし聖書のある方はですね、ちょっとそこを開いていただいて見ていただいてもいいかなと思います。まあ、英語はね、画面に出ると思いますけれども、日本語で読ませていただきます。で、創世記の4章の3節から8節。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。 あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。これがこの聖書に出てくる最初の死ですよね。あるいは最初の死である同時に最初の殺人事件ですね。人類の最初の殺人事件で、この箇所をこうよく見ていくとですね、非常に怒ったって書いてありますよね。神様がアベルの捧げたものには目を止めたけど、自分の捧げたものに目を止めてくれなかったっていうことに非常に腹を立てて怒って怒って、その怒りの結果弟のアベルを殺害してしまった。人類最初の死というのはこの怒り憎しみによって現実のものになってしまったということが、創世記に記されています。で、今日の聖書箇所に戻りますけれども、今日の聖書箇所にも実は同じ原理が出てくるんですよね。博士たちに騙されたことを知ったこのヘロデがですね、非常に怒ってって書いてあります。非常に怒って、そしてその怒った結果、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺した。一人残らずですよね。一人残らず殺したと記されています。どちらも自分の力ではですね、抑えることができない、もう激しいこの怒り憎しみ感情を表す言葉が使われているんですね。もちろん、創世記はヘブライ語で、マタイの福音書はギリシャ語っていう誓いはありますけれども、この激情、激しい怒りを表す言葉が、ここでは使われています。でイエス様はマタイの5章21節22節で次のようにお語りになりました。皆さんも以前に、読んだところですけれども、5章の21節25節、昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。この御言葉ね、皆さんも覚えている方ね、多くいらっしゃると思うんですけれども、イエス様にとって腹を立てること、怒ることっていうのは、いわば殺人と同じレベルだってね、私たちの感覚からすると、っていう気持ちになりますけれども、でもイエス様はそういうふうに弟子たちに、人々に教えになったわけですよね。ここから、聖書から私たちが分かることは、この怒りとか憎しみっていうのは、本当にこの前回私たちが取り上げた死というものの、もう本当にすぐ近くにある、いわば死の兄弟みたいなもんじゃないかと思うんですね。怒りや憎しみっていうのは、そして、死がそうであったように、死も私たちを分断するものでしたけれども、その死の兄弟である怒りや憎しみもですね、同じようにまた私たちを分断する、引き離す、そういう、死と同じような性質、働きをですね、持っていますよね。一番身近なことを言えば、兄弟喧嘩、親子喧嘩、夫婦喧嘩、どうでしょうか、皆さん経験ないですかね。喧嘩してるのに仲良く肩を組む人はいないですよね。違う部屋に行ったり離れますよね。私たちは喧嘩をしたら口を聞かない、顔を目を合わせないとかね。でそれがこうどんどんエスカレートしていって、人間のこのグループ同士になると、それはやがて国と国の争い、戦争とかに今度発展していったりするわけですよね。ですから私たちは日常生活のあらゆる場面で、この怒りや憎しみというものの、この性質、私たちを引き離す、私たちを分断する性質を体験しているわけです。皆さんもね、常日頃、毎日喧嘩する人はいないと思いますけど、時々やっぱりこの怒りや憎しみっていう心にとらわれて、それが私たちをこう分断していくっていうのをね、経験、されてるんじゃないかなと思うんですね。で、この怒りというのは、私たち人間を互いに引き離す、分離するだけじゃないんですね。私たちの罪に対する神様の怒りというのがあります。 で、この神様の怒りは実際私たちを神様から分断していますよね。私たちが神の前に顔と顔を合わせて立つことができない、それは私たちの罪に対する神の怒りがやはりそこにあって、私たちは生きて神様の前に立つことができないからですよね。で、もちろん神様のこの聖なるね、義憤っていうんでしょうか、この聖なる怒りと私たち罪人の自己中心的な怒りはもちろん同じものではありませんけれども、でも私たちをこの分断する、引き離す、そういう分断の壁という意味においては共通している部分があると思うんですね。イエス様はこの私たちを分断している怒り、憎しみの壁を取り除くために、そして和解と新しいつながり、絆をもたらすために、今から2000年前にこの地上においでくださいました、まあ、それがクリスマスというわけですよね。ここで一箇所聖書を開きたいと思うんですが、皆さんももしできたらですね、ここの箇所だけは聖書がお手元にあったらぜひ開いて見ていただきたいと思うんですが、エペソ人への手紙2章の14節から16節、エペソ人への新約聖書、エペソ人への手紙の2章の14節16節のところを開いていただけたらなと思います。はい、エペソの2章14節16節、ルイさん日本語もちゃんと書いてくださいました、ありがとうございます。14節16節16節までお読みしますね。エペソの2章14節16節、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。まあ、この箇所だけをちょっと切り取って読むとですね、少し分かりづらい表現というか、まあ、分かりづらい、ちょっと神学的なね、なんかこうちょっと難しい表現に聞こえるかもしれませんけれども、シンプルに言えばですね、ここにはイエス・キリストの十字架によってもたらされた二つの平和というものが語られているんですね。で、その一つはイスラエルと異邦人の和解、平和なんです。で、この14節16節のその前の箇所、その後の箇所もですね、ちょっと後で目を通していただくと意味がよく分かってくると思うんですけれども、ここに二つの平和が語られていて、一つはイスラエルと異邦人、つまり全人類の和解と平和について語られています。それがキリストの十字架によってもたらされる。そしてもう一つはその全、今度はその全人類と神様との和解について語られているんですね。だから二つの和解、二つの平和がこのイエス様の十字架を通して実現するということが語られているんです。まあ、それを踏まえてもう一回ね、今の聖書箇所を読んでみるとこういうことになります。二つのものを一つにして、この二つのものというのはすなわちイスラエルと異邦人ということです。二つのもの、すなわちイスラエルと異邦人をご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を、この両者というのもそうです、イスラエルと異邦人、私たちとイスラエルの民、この両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。イエス様は私たちの罪に対する神様の怒りを鎮めると同時に、私たちが互いに、まあ、特にこの場合はイスラエルと異邦人と言ってもいいかもしれませんが、それにとどまらずこの人間全般ですね、私たちが互いにその心に抱いている敵意や怒りや憎しみを 取り除いて私たちを一人の人間にする、私たちをもう一人の人間、私たちが一致するために、その憎しみ怒り敵意を取り除くために、その壁を取り除くために、その身を十字架に捧げてくださった、ご自分の肉において敵意を廃棄されたって、そういうことなんですね。そのためにイエス様は十字架にかかってくださった。イエス様は全人類の過去も現在も未来もです、全人類の罪に対する神様の怒りと、そして私たちが、私たち一人一人が、皆さん一人一人がその心に抱いているいろいろな怒りとか憎しみとか、ね、敵とか、そういったもののすべてをですね、ご自身のその身に引き受けてくださることによって、私たちを神様の怒りから、また私たちを互いに分断し支配しているあらゆる憎しみや怒りから救おうとされた。それがイエス様のあの十字架なんですね。ですから十字架の苦しみというのは、神様の怒りから必死にあなたをその身を呈して守っている、守ろう、身代わりになって守っているイエス様の姿であると同時に、またあなたを憎む、あなたに敵意を持つ人々の怒りからもあなたを何とか守ろうとする、身を挺して守ろうとするイエス様のお姿なんです。またそれは同時に、あなたが誰かを憎むとき、その怒りを身代わりとなって受け止めてくださっているイエス様のお姿でもあるということ。だからイエス様はこの怒り、憎しみというものの全部をあの十字架の上でその身に受けてくださった。すごい苦しみなんですね。だからただの肉体的にはもちろん痛い苦しいですけれども、それ以上の苦しみがそこにもあった。それは私たち過去現在未来全ての人間の憎しみ怒り、そしてそれプラス神様の私たちの罪に対するこの聖なる怒り、この私たちを分断してバラバラにしているその頑強である怒り憎しみの全部をイエス様の十字架で自分がその身に引き受けてくださった、取り除くため、それがあのイエス様の十字架なんですね。それがあの十字架のイエス様の姿であるということを、ぜひね、今日皆さん心に留めていただけたらなと思います。そしてもう最後になりますけれども、この怒りや憎しみというのをね、自分の力で抑えるっていうのはなかなか容易なことじゃないと思うんです。そうじゃないでしょうかね。許さなきゃと思えば思うほど許せない、ね、許さなきゃ許さなきゃ、私クリスチャンだし聖書に許しなさいって書いてあるから、もう許さなきゃと思うと余計その人のことが、頭に浮かんできて、過去のことが浮かんできて、余計ね、許せなくなってしまう。忘れなきゃ忘れなきゃと思えば思うほど忘れられない、思い出してしまう。それが私たち罪人だと思うんです。それが私たちの姿だと思うんですね。でも大切なこと、今日ぜひ皆さんに、心に留めていただきたい大切なことは、そんな私たちのために今日も取りなしてくださっているイエス様の姿に、私たちのために取りなしてくださっているし、あの十字架で取りなしてくださったのイエス様のお姿に目を留めることが大事なんじゃないかなと思うんですね。ああ、私は許せない許せないってところにばっかり心を向けるんじゃなくて、そんな私のために取りなしてくださっているイエス様の姿にもう一度目を向ける。最後にね、今日もう一箇所聖書を開きたいんですけど、コロサイ人への手紙の3章13節、コロサイの3章13節、特に後半のところです。後半部分に、主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいって書かれてますよね。主があなた方を許してくださったようにという言葉が最初に来て、その後にあなた方もそうしなさい。だからこの最初の主があなた方を許してくださったようにに目を向けてなかったら、ここを受け止めてなかったら、あなた方もそうすることできないわけですよね。主があなた方を、主があなたを許してくださったように、主があなたを愛してくださったように、その主の姿に 目を止めていくときに、目を止め続けていくときに、初めて人にはできないことも神にはできるというね、あの御言葉が私たちのうちに実現していく、神様実現させてくださるのではないでしょうか。そしてそれがクリスマス、すなわち神の子が人となって私たちと共に歩んでくださったこと、そして十字架にその命を捧げてくださったことの目的であり意味ではないでしょうか。私たちがそこに目を留めるように、人となってきてくださったイエス様に、そして十字架についてくださったあのイエス様に私たちが目を向けて、その愛を、その許しを私たちがいつも覚えることができるように、そのためのクリスマスではないでしょうか。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。このキリストの平和が私たちの心を支配しますように、そして主が私たちを許してくださったように、また主が私たちを愛してくださったように、私たちも人を許し、人を愛することができますように祈り求めていきたいと思います。今からですね、皆さん今日は聖餐式を行いますね。聖餐式を行います。私たちの罪に対する神様の怒りから、また私たちのうちにある、皆さんの心のねうちにあるありとあらゆる敵意から、憎しみから、その身を挺して、文字通りボロボロになりながら私たちをかばってくださった神の怒りから、また私たちを分断するあらゆる敵意、憎しみから私たちをかばい、身代わりとなって守ってくださったイエス様の姿というものをね、しっかりとぜひ皆さん今日心に思い描きながら、そのイエス様の姿に目を留めながら、その計り知れない恵みとこの愛を、この聖餐式を通して、受け取っていただきたいと、そんなふうに思います。はい、それではですね、今から聖餐式を行いたいと思いますので、参加される方はぜひパンとブドウ液をですね、お手元にご準備いただけたらと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。それでは今から聖餐式を行わせていただきたいと思います。最初に御言葉をお読みいたします。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう。そして私に来る者を決して拒みはしない。 Jesus says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Everything that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to meI will never drive away. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、御前にあるパンとブドウの液を心より感謝いたします。主イエスキリストの私たちのための死と復活を覚え、皆を褒めたたえます。今私たちを聖霊で満たし、主の御体と御血に預かるものとしてください。またこの聖餐に預かる私たちが主イエス・キリストにあって一つとなり、栄光に輝く御国で再び主と食事をするその日まで、信仰と希望と愛を持って仕えることができますように、永遠の神、私たちの命、聖なる主イエス・キリストの御名によって御前にお祈りいたします。 With thanksgiving we take this bread and this cup and proclaim the death and resurrection of our LordReceive our sacrifice of praise. Pour out your Holy Spirit upon us, that this meal may be a communion in the body and blood of our Lord. Make us one with Christ and with all who share this feast. Unite us in faith, encourage us with hope, inspire us to love, that we may serve as your faithful disciples.
until we feast at your table in glory. We praise you, eternal God, through Christ your Word made flesh, in the holy and life-giving Spirit, now and forever. Amen.
それではパンとブドウ液をお手元にご用意ください。主イエスは渡されるよ。パンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
The Lord Jesus, on the night of his arrest, took bread, and after giving thanks to God, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat. This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. Let us eat the body of Christ.
夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。
In the same way he took the cup saying, This cup is a new covenant sealed in my blood.Shed for you for the forgiveness of sins. Whenever you drink it, do this in remembrance of me. Every time you eat this bread and drink this cup, you proclaim the saving death of the risen Lord until he comes. Let us drink the cup of Christ.
Let us pray. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今私たちはあなたの愛する一人を、誠の生ける命のパンである主イエス・キリストの聖餐に、あなたの御言葉を信じる信仰によって預かりました。どうか私たち一人一人の小さき信仰を祝福し、力づけ、日々あなたへの感謝と栄光を表すものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
We thank you, God, that through word and sacrament you have given us your Son, who is true bread from heaven and food of eternal life. So strengthen us in your service, that our daily living may show our thanks and your glory through Jesus Christ, our Lord. Amen.
それでは続けて応答賛美を持って私たちの主を感謝を持って褒めたたえていきたいと思います。